皆さんおはようございます。久しぶりの方もいらっしゃって、非常にまた再会嬉しく思っていますけども、今日のテーマはですね、神様と共に歩むというテーマなんですけども、まあクリスチャンでしたら、神様と共に歩むねんなと、まあそういうふうに思いはると思うんですけど、この歩み方がですね、どういう歩み方なのかというのを確認していきたいなと今日思います。で、ようやくですね、ちょっとし、あの、過ごしやすい日になりましたねというのがですね、今日10月の13日なんですね。で、9月ぐらいにこういう気候が来ることか、期待してたんですけども、昨日ぐらいまでこう30度以上の気温がずっと記録更新してきたと。で、明治5年ぐらいから始まったその観測から138年で初めてこのような日が続くということを聞きましてですね。で、80代ぐらいのおじいさんが生まれて初めてこんな10月に30度以上のことを経験しましたって言われてましたんで、そらそうやろうなと、僕らはそう思うなと思いながらですね。で、まあ日本には四季というものは昔からあったわけなんですけども、この四季の感覚というのがだんだんちょっとずれているなと。で、まあ温帯気候と言われます。だけども、まあ、亜熱帯かなと。そしてこう秋があるんかなというのはですね、今度またこの週明けたらですね、台風の26号が来るらしいんですけども、昨日電話かかってきたみたいな言い方してますけども、26号が 来るらしいんです。で、それが行った後ですね、今度西高東低の冬型の気圧配置になると。もう来週ぐらい寒いですねいう話になってくるかもわからないですね。ですので、まあちょっと日本の気候はちょっとずつこう変わってきているなと。で、同じように何かしらですね、昔とは違う日本の動きというかですね、まあ世界もそうなんですけども、ちょっとずつこう、昔とは違うというふうになってきているんじゃないかなと思うんですね。で、この週末に、フレンズの銀座ということですね、今日、東京に行ってきました。で、ロブのメッセージもそういうですね、まあ日本のこういう、今の、フォーカスするところ、非常にこう難しいこと、困難なこと、非常に多いんですけども、神様はそういうことを、もうこのまましないでくださいという、そういう祈りになったわけですね。で、東京というのはもう昔から、経済でも政治でも、真ん中の中心というかですね、まあ、首都ですので、そこでですね、そういう祈りができたということは非常に意味のあることじゃないかなと思ったわけなんですけども、そして今インターネットでそのメッセージを聞いてくれてる人たちとこう顔を合わせて、まあ一緒に礼拝することができたわけなんですけども、まあ全国でもその中でいらっしゃるわけなんですが、まあ東京で、そういう形でできるようになったことを感謝したんですね。で、その後にですね、終わってから、まあ食事行きましょうということでですね、まあ新橋どころだったんで、新橋の方を向いて行きました。で、まあ、よくサラリーマンの街みたいでですね、何かあったらそこでなんかインタビューするとかですね、消費税8%になりますけども、どう思われますかって、よくある高架のあの近所でですね、インタビューするあの辺でですね、夜行ったわけなんですけども、週末ということでいっぱいでした。もういわゆる繁華街状態ですね。で、僕らは、とりあえずお腹空いたねと。そばでも食べたいなということで、そば屋いながらね、探していたんですけども、そういう状況ですのでですね、こう、いろんな、こう、お兄ちゃんが立ってですね、客引きですね。居酒屋の、まあ、客引きのお兄ちゃんもおればですね、ちょっと怪しいところの人もおりましてですね、居酒屋探してますか？お酒、サービスとかなんか言ってるところもあればですね、ええ子おりますよとかね。で、そういう、客引きのおじちゃん。で、その時にどういう反応するかなと。だから、できるだけこう、もう目合わさんとことかね、騙されへんでとか、そういうこう、姿勢になっていく自分がいるというかですね。そうなるときに、どんなもんが流れているかなと言ったら、嫌な感じと思うね。で、逆にですね、まあ、そばを食べたいんです。だから、そばを探しているんですということでね、そういう、まあ、会えそうなお兄ちゃんにも、そばを探している。 そのことを言うとですね、優しく非常に親切にね、教えてくれるんですね、逆にね。実はそういう人だったわけなんですね。でこういう見、そういう見方というか、こう誤った見方というか、そういうふうにしてしまうとですね、みんながこう怪しい人に見えてしまうというかですね、じゃなくて、おいしい蕎麦屋知らんとかね、関西弁知らんとかですね、そこの角曲がって右に行ったところにね、ありますよって。で、こう、あ、こいつ優しいなってね。だある意味みんな優しいかもわかんない。まあそれだけじゃないかもわかんないですけども。でですね、まあ、そういうね、自分がもう、ある意味、成績上げなあかんから必死なんですけども、その中にあっても、自分と関係ないことを親切に教えてくれる、そういう人たちもいたと。ですから、もう第一印象ですね、そういう、まあ、繁華、久しぶりに行ったわけなんですけども、酔っ払いもいてですね、で怪しい人もいてと。その時に、もうどうしようもない、もう、町やな、というふうな見方をするのか。でイエス様はそういうところにも行かれたんですね。そういう飲み屋とか繁華街と聖なる方ではあるけども、実はそういうところにもよく行かれて、罪人と一緒に食事をしてて書かれてるんですね。で一緒に寝食を共にしたペテロという弟子もいたんですけども、ペテロがですね、こういうふうに言いまして、第一ペテロの3章の9節ですね、かえって祝福を与えなさいの。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからですと。こう裁く形じゃなくて、祝福を流すために私たちは召されたのですってペテロ言いまして、イエス様もそのようにそういう繁華街行って祝福を流していったんですね。で通りすがりの人にも祝福を与えていて、目的とは違う人はいきなり来てもいらしたと、そういうことを見ることがあるんですけども、イエス様はそういう働きをされましたと。で、今日すれ違う人ですね。私たちもですね。受付の人とかですね。お店の人。電車で隣に座った人。レジの前に並んでる人とかですね。そういう出会う人すべてに、この心の中でですね、祝福されるように祈ってみましょうと。この人に祝福が押し寄せますようにって、そういう静かにですね、密かに祈るとですね、そのことを神様は聞いてくださると。もう次どこで会うかわからない、そのような人でも、祈りに、自分の祈りに神様答えてくださる。見ることできないかもわかりませんけども、見る、祈りに答えてくださると。そういう自分も神様は祝福されている、されると。でそういう祈りでいるとですね、自分がどういう表情になっているだろうかということを考えるときに、顔つき、言葉、使い、変わってくるんじゃないかな。どうなるかと。キリストの香りがそこから放たれていくような自分になっているんじゃないだろうかと思うわけですね。で、水曜日にそのようなメッセージをですね、ロブのメッセージから聞いたわけなんですね。で、ロブも、次会うかどうかわからない人にでもですね、こう、祝福を流していきたいと。例えば、料金所で会うおじちゃんに、おかき用意してですね、どっちがいいとかっていきなりね、お金払ってから聞いたりですね、軍手を用意しておいて、まあ、寒い時にですね、バイク乗りながら隣の兄ちゃんが素手で寒そうにしてたら、それをあげると。あげる時にもテクニックがあってですね、これ余ってるから使いっていうね、余ってるから使いよっていう感じでですね、さりげなく渡すと。知らん人にいきなりこれあげるよでもいいですって言われるのもありますよね。僕余ってるから、実際もう欲しくてしょうがなかったものを余ってるから言われたらありがとうなって、そういう形でですね、愛を流していきましょうというようなことを聞いてですね。で、そういう愛を流すグッズをですね、水曜日にみんなにこう分けてくれたんですね。その中にティッシュがあったんですね。小さいティッシュで。普通のティッシュやったら、ね、普通配ってるようなタイプのティッシュは、いきなりもらっても、持っとったら、結構ですってなるかもわかんないですけども、それも一回り小さいので、それがポイントなんです。どうぞって言われたときに、あ、かわいいっていう、その、かわいいというのがまあポイントかなってね。それを今度は24時間以内に誰かに流し、あげてみましょうっていうのは、そんな宿題があったんですね。で、東京に、静川さんも一緒に行ってですね、 私ちょっとまだこの宿題できてなかったでね、タクシーに乗ったんですけども、ティッシュ持ってこう待っとん、ね、運転手さんにあげようかなとか言って、運転手さんよくティッシュ持ってあるでとか言って、別のとこはええんちゃうか、そんなことを言いながらですね、まあ、そういうのをまあ流していけたらなというような東京でもあったんですけども、まあね、そのさりげなく受け取ってもらえるようなそのような知恵もいるんかなという。でヘブルの13章の1節2節にですね、兄弟愛をいつも持っていなさいと、で旅人をもてなすことを忘れてはいけませんと、こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしましたっていう記事があるんですね。で旅人もですね、ずっとそこにはいないわけですね。でもてなしても次どこかに行ってももう会えないかもわからないという、そういうような方にでももてなすことをしましょうと。ですから私たちもですね、そういう旅をしています。どこでもすれ違うかわからない、もう次は会うかも、会えないかもわからない、ひょっとしたら日本の方じゃないかもわからない、そのような方をもてなしましょうと。これが聖書の言う愛なんですね。兄弟愛を持って見ず知らずの人でも困っていたら手を差し伸べましょうと。で場合によってはそれが見つかりの場合もあるんですと。で将来ですね、あなたよくやってくれた、私あの何もしてませんっていう、いやあの時にこうしてこうしてくれたでしょっていう、そういう記事もあります。その時に知らずにやったことも神様は知っていてくださると。ですから報いがないというような場合もあるかもわかりませんけども、そのようにもてなしていきましょうと。それは兄弟愛というものですとあります。相手がどのような方かわからない、そういう場合もありますね。で最近 au のコマーシャルでですね、非常に興味深いのがあったんですけども、あの大抵あの au のコマーシャルダサいんですけども、これはええなと思ったんですね。楽しそうな清掃員が掃除しているというこの絵ですね。見たことあるかもわかりませんけども、掃除してあるんですね。楽しそうやなあいうときに社員がこうひそひそ話をしているんです。あの人どっかで見たことある、誰やろうなという話で、実はここの社長やったという。まあこのパターン、よくあるパターンではありますけども、久しぶりになんかこう爽やかなイメージというかですね、ええなと思ったんですね。で、まあ、この世界というか、この社会でも、まあまああるんですね、こういうのがね。で、営業やってても、そこ訪ねて行って、初めて行くところなんかでもですね、まあ、社長を訪ねていくわけなんですけども、社長というイメージがあってですね、行くときに、まあ、それなりの、ま、会社行ったときに、掃除してある人がいてですね、場合によってはその人が社長の場合があったんじゃないかしですね。ですから、誰が社長か分からないときに、誰が社長であってもいいような、こうね、望み方、アプローチをする必要があるなということを学んだことがあったんですね。掃除ではる人は実は社長だって、もうその人に全ての権限がある。でも綺麗好きなので、いつも仕事をして、死ぬ前に掃除をしていると。で、ある会社のその面接でですね、どういう面接をするかというとですね、まあ、普通の面接をするんですけども、会社のトイレですね、掃除の格好をしている人事部長がいまして、そして応募者がですね、どのような態度を取るかというのを見極めるという、そういう試験をしているところもあると。で、応募者がその掃除している人に対してどう接していくか、挨拶するか、それとも応援の態度を取るか。で、それで人間性をチェックすると。いくら試験ができても、できてなかったら、横柄な態度を取っていた、もうアウトというね、そういう試験があるそうです。でですね、まあ、何がここで言えるかというとですね、その人はどういう立場であるかには関係なくしてですね、誰にも自分自身の愛を与えていくという、そういう接していくという、そういうことが必要じゃないかなと。そして、下手をするとですね、落ちやすいのは、あ、この人は、あまり、重要な立場の人じゃないっていうふうに思ったときに、そのような態度が出てしまう恐れがあるので、気をつけましょうと。 何気ない瞬間ですね。それで言葉とかですね、行動に本当の内側が出てしまう可能性があるので、気をつけていきましょう。誰しもが神様に作られた、目的を持って作られた、尊い器であると。その方がクリスチャンがそうでないか、それの関係なくてですね、神様の大事な人なんですという、そういうことで接していく必要があると思いますね。で、コロサイの3章の17節に、あなた方のすることは、言葉によると、行いとによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいと。すべてイエス様の愛に押し出されて、私たちは言葉をしゃべる、行動するということができるように、そして主に感謝することができるようにしましょうと。で、どんな時にもですね、イエス様と共に歩むと、主に栄光を表すものとなりましょうということですね。で、その前にですね、私たちが恵まれていなかったらですね、実はそれを流すことはできないですね。自分がティッシュ持ってないのに人に渡すことはできない、逆に欲しいこともある。無理をすると私たち枯れてしまうという可能性がありますね。ですから、まず最初に神様に恵みを十分にいただくようにですね、詩編に口を大きく開けなさいと書いています。詩編の81編の10節、あなたの口を大きく開けようと、私がそれを満たそうと思います。まず神様に十分に満たしていただくために、神様に口を開けなさいって書いてますね。どんだけか、大きく開けなさいって書いてます。小さく求めないのであれば、少ししか神様与えられないですね。与えることはできないと。ですから大きくですね、神様に期待して、大きな口、小鳥のひながんですよ、いっぱい口開けてね、餌もらっているような、あの状況をですね、思い出しますね。そうすることによって、私たちが期待以上のものを神様は口に入れてくれると、与えてくださるということ。小さく期待するんじゃなくて、大きく期待していく必要があると思います。そして、あなたに期待しますと神様に祈るときですね、あなたを制限しません、と。制限するのは自分なんですね。私の口を満たすこと、神様にとっては、ね、簡単なことなんですと。何も難しいことじゃないと。で、目の前にあるですね、問題、絶対に動くはずはないって決めてしまうのは自分なんだと。問題の山があります。でも神様はそういう山も片手でひょいっとこう動かすことのできる方なんだと。そういう期待持ってですね、口を開けましょうと。そして毎日ですね、自分に語る、自分にも語ってあげる言葉が必要です。エペソの4章29節、悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。もう最近もですね、言葉に関してのことをよく触れるんですけども、ここのエピソードではですね、悪い言葉を一切口にしてはいけませんって書いています。聞く人が恵まれることを語りましょうって。聞く人、自分以外の人もありますけども、自分自身にもそれは言えると思うんですね。時間がないとかですね、今日も疲れ果てたとかですね、ムカついたとか、そういうことをね、ひょっとしたら日記に書くかもわかりません。実際そういうことを吐くことも大事と思うんですけども、それを書き続けてもう8年とかですね、それはちょっとまた意味が変わってくるんじゃないかなと。ですから、プラスの肯定的な言葉を語り続けましょうと。それを積み重ねが私たちの人生になっていくと思います。そこで何を語るべきか、御言葉を告白しましょうということも最近学びました。マタイの12章の36節37節、私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなた方が正しいとされるのは、あなたの言葉によるのであり、 罪に定められるのもあなたの言葉によるのですと。で、否定的な言葉を語ってしまうと。一度こうそういうね、ことを言ってしまうとですね、だんだんと考え方も否定的になっていくというね、見方も否定的になっていくと。否定的になっていくと、こう悪循環の罠にはまってしまうということが言えるんですね。で、いつもじゃあ前向きの言葉を語りましょうと。すごいこうエネルギーがいるんですね。それを語るには非常にこう力がいると。何かこう違和感感じるから、何か引きずられるものがあって、語りたいけど語れないという。居心地が悪いと。肯定的なことを語りたいけども語ると自分じゃないような感じがするっていうのは、ある意味ですね、この世の中というのは、闇の力が働いている、ね、霊的なものがあるので、否定的な言葉を語りやすい環境にあるということが言えると思うんですね。ですから、サタンはですね、私たちが、ね、失敗すること、滅びること、そのことを期待して、そういうふうに働きかけてきますから、もっと否定的なことを語れよっていう働きがある。そうやなっていうふうな、それに従っていくと楽なんですね。楽だけども、どんどんとハマっていってしまう。そんなことはないと。イエス・キリストはこう言った。イエス様も言われます。御言葉にこうあるっていうふうに対応していったと。同じように、御言葉を盾にしてですね、私たちは対応していく。否定的な考え方が入ってきたときには、御言葉にこう書いてあるじゃないかと。一回読んだだけじゃダメなんですね。人はですね、御言葉を読んだ気になったけども、すぐにポッと消えてしまう。7回読んでみましょうって。らしいです。7回読んで自分のものになるというから。一回読みました。もう一回読んでみると。もう一回噛み締めて読んでみると。心に染み込むまで読んでみると。7回読んでみて、納得したとかね。自分のものになってきたとかね。何度も繰り返して御言葉を告白するということが大事なんですという。で、頭で分かっているだけで分かっているつもりで本当の力にならない。ポンと飛んでしまって、いざという時に出てこない。御言葉を読んで自分のものにして、そして実行していって、ますます自分のものにしていきましょうと。で、この間も土の器って、ね、私たちは土の器なんです。土の器の中にイエス・キリストという宝を持っているんです。私たちはもうしょうもなくても、中にいるイエス様は素晴らしい方なんですと、パウロは言ったんですね。ですから、土の器に何を入れるかが問題なんで、イエス様が入ってくれてるはずなんですけども、イエス様のことを忘れてしまうと、だんだんといらないもの、否定的なもの、それを生ゴミって表現しましたけども、生ゴミが溜まったらすぐにほかしましょうと。で、御言葉を心に蓄えるか、それ以外のものを、ゴミを溜めていくかという、そのことを、まあ、表現するときにですね、実際に想像してしまうのがですね、この隣の、ゴミ箱のことをいつも頭の中に浮かんでくるんですね。非常に大きなゴミ箱ですね。家庭用じゃなくて業務用のゴミ箱です。90リットルの袋が入る大きなものなんですけども。最近、コバエが多いっていうのをご存知、気がついておられるかもわかりませんけどもですね。なぜかと。聞きたいですか。まあ、ネットで聞いてはる人もお食事中の方はすいませんってさっき言ってきたいんですけども、毎週水曜日にゴミ取りに来てくれるので、火曜日にこうね、全部まとめて出すという、そういう作業がありますけどもですね、容器もいっぱいになってたら結構重たいんです。女性じゃ無理なんでね、いつもこう出しながらですね、力いるなとか思いながらやってるわけなんですけどもね、たまにですね、こう汁が垂れるときが、容器の下にこうちょっと溜まってるときを出してですね、で、まあ閉めてですね、行くわけですね。そういうことがあったのが、7月ぐらいにあってですね、で、下に溜まってるけども、ちょっとしたらまた乾いているということで、まあ、しめしめという感じかな。まあ、これで大丈夫というね。そういうことを繰り返していくわけですけども、そこにまたちょっとしたゴミがポロッと入って、そこにまた汁がポッて、だんだんとこう、いろんなこう、香りを醸し出してくれるわけです。で、8月ぐらいだったらさすがにこう、これちょっとやばいと。 で、ちょっとホームセンター行ってね、こう消臭剤買うてきて、掃除せなあかんなと思いながら、行く、これするたんびに、ああ、また行ってないわ、また忘れとったと言いながらですね。そして、こう出しながらいつも思うんですね。思いながら、新しい袋をこうかぶせると、とりあえず収まるんですね。白く綺麗なビニールのカバーをかけてしまうと、中は見えないと、ね。で、これで OK かなと。まあ、いわゆるその、問題の先送りってやつですね。で、また次の火曜日になりまして。今度はですね、中からこう、灰がドワーッときましたですね。あ、こういう風になんねんなと。で、その時に、そういうのがまた2、3週間続いてですね、バーッと出てくる時に、そこでこう、シュパーッと閉めると。その時に、逃げれた灰と、この中に留まってしまった灰の違いは何なんだろうかとかね、そんなことを考えてありました。この行動の違いは何なんだろうかとか、そんなことを考えないです。意味もないこと。で、まあ、これはもうほんまに早押せなあかんなと思いながら出してですね、また終わってしまうという。で、先週ですね、もうほんまにどうしようもないような状況になってきましてですね、もうこれはもうあかんと。その時にですね、ふと思ったのは、7月ぐらいからずっとこの状態でですね、思ってきたのは、考えてきたのは、俺はせなあかんのかっていうね、そういう気持ちが若干湧いてきたわけですね。これ責任転換なんですね。そう思いながら、一月経って、二月経って、三月経った時に同じ状態ということは、自分以外する人はいない、自分がすればええんやなということに結論がなってきたわけですね。そういうことを考える状況もないぐらいに困った状況になってですね、もう発作的に体が動いていったわけですね。大きいので手が届かない。届けないとブラシ取って、持ってきたらええやんかっていうのね。とりあえず出して。で、まだ消臭剤ないで、何もないで、もう、ええがなとか、とりあえず掃除しようでバーってね。本当は表に出して水撒いて、ホースでとか思ってたんだけど、それどころじゃないと。持っていかれへんしとか。その時に思ったのは、とりあえず出して、で、パッと見えたのが、台所なんで、料理酒がありました。酒や酒とか言うから。ドア巻いてですね。で、タプタプにしてですね。で、わーっとやってですね。磨いて。そして、ハンドタオル、容器ありますので、それを掘り込んで、吸わして。で、またこうね、コスターに泣かしたら、綺麗になったわけなんですね。その時に、別にホームセンター行かんでもできたわけやと。あるもんでできるわけやと。アルコール OK やんと。その時に思ったのは、切羽詰まったら人間知恵が与えられるとか、知恵が湧いてくると思ったわけですね。ありがない、これがないって言いながらね、こうね、言うのじゃなくてね。だから同じように、もう、祈りというのもですね、切羽詰まったらとりあえず神様に祈ると。祈ればすぐに、緊急であれば答えてくださる神様なんですと。で、まあ、そのようにですね、一件落着してですね、次またこう開けてみたときにですね、非常にですね、爽やかなお酒とともにですね、生ゴミの匂いするんですけども、なんかですね、普通の、というか、爽やかな生ゴミの香りというかですね、本来あるべき生ゴミの香りというかですね、普通の生ゴミの香り、言われ、生ゴミの香りになったんですね。で、ゴミは発生するので、ゴミ箱に入れます。で、でもそのゴミは、まあ、捨てればいいんですけども、神様は、まあ、ゴミのことをですね、それを罪と言われるわけですけども、私たち罪を犯しやすい人なんですね。それを神様は十分に知っていらっしゃるので、絶えず悔い改めましょうと。ゴミ溜まります。でも、そのゴミをほかしましょうと。そのような罪深い私たちでも神様は、あえて手を差し伸べてくださるんですね。その時に多分思うんですね。生ゴミの香りしてるわと。でも、顔背けへんよとね。掴むよと。私も素手で掴むよとか、ね。掴んでくださって、そのゴミをほかしてくださるんですね。手放しますとそのゴミ取ってくださると。で、いい香りにしてくださるという。その繰り返しですね。それが必要だと思います。生ゴミのような香りを放っていても、神様は忌み嫌わずに受け入れてくださいます。愛して受け入れてくださいますと。掃除してくださる神様なんですということですね。そして、そのことを生き生きと、こう神様はしてくださる。 自分を変えてくださるということを意識してですね、そのことを意識していくと、一つ一つのことを神様がしてくださることが目に見えてくると。で、街歩いていても、何気なく歩いていたら、何があったって聞かれても覚えてないと。とりあえず元町から三宮歩いてみましただけで終わってしまう。確かに歩いたはず、10分ぐらいかなっていう感じですけども、何かテーマを持って歩くとですね、見えてくるものがあると。で、何かこう自分自身がこう興味のあるものとかですね、別にテーマ持ちましょうと言われなくても、何か欲しいなというものがあればですね、ウィンドウショッピングしながらでも目につくわけですね。茶色いブーツが欲しいなって思ってたら、茶色い靴履いて歩いてる人にも目が行くと。ウィンドウの靴にも目が行くとかですね。そうなると、どこそこに何があってっていうのを記憶に残るようにですね。いつもこう意識を持って、何かテーマを持って歩いてみましょうと。それは感謝すべきこと、自分の感謝すべきこと、神様作られたもの、まあ、何かなね、自然のものですね。ビルディングじゃないですね。こう何か。森でも山でも見るときに神様作られたものを見て感謝をすると。あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心は今はもう通わないって歌いません。あの素晴らしい愛をもう一度って。50以上の人はわかるかもわかんないですけども、加藤和彦、北山治のあの素晴らしい愛をもう一度って歌があるんですけどもですね、キリストの心をですね、自分の心にするときに同じようにですね、イエス様が美しいと思われるものを、自分も美しいと思うことができると。心離れてしまうと、美しいと思えないというふうになってしまうとかね。天地を作られた神様というのは素晴らしい作品を作られているわけですね。で、私たちの目の前にこう置いてくださっているんですけども、心同じでしたら、本当に美しいって神様に心を向けることができる。ますます感謝することができると思います。で、イザヤの41章ですね、18節と20節。私は裸の丘に川を開き、平地に泉を沸かせると。荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。私は荒野の中に杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒地にもみの木を鈴かけ、これ火やな、火も植える。ここに出てくるですね、植物、たくさんあるんですけども、全部ですね、こう、荒野では育たないものなんですね。で、その砂漠みたいなところに、神様が水を与えますという約束をしてましてですね。これ、今、イスラエルで、実際に今育っている植物なんですね。これが語られた時には、イザヤは、この砂漠のど真ん中で、この言葉をいただいた。でも今はその砂漠の中に緑のそういうところがあると、この言葉が実際に成就したということを見ることができるんですけども、20節ですね。主の手がこのことをし、イスラエルの聖なる者がこれを想像したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためであると。神様がこのような土地にもそのようなものを与えてくださって、そしてそれを守ってくださってと、神様の恵み、神様の創造というものをもっと知っていくことができるようにと。今の私たちも、でも街を歩くときに、その瞬間瞬間、神様の素晴らしさというのをキーワードにして探してですね、見ていくとですね、なんか同じように見える毎日の生活の中でも、今まで見えなかった神様のこの見てというか、見ての技というかですね、それを発見することができるんじゃないかなと。で、今日はどんな神様の素晴らしい作品に出会うことができるかなというのを期待してですね、そうすると、毎日の生活がこうワクワクする、楽しい、期待することができるという生活になっていく。毎日ワンパターンのように感じてしまうことでも、新しい神様の技を見せてくださいという時に、また新しい一日になっていくと思いますね。で、主と共に歩むということはそういうことじゃないかなと思うわけですね。で、まあ、主に仕えるという言葉をよく言いますし、賛美でもあるわけなんですけども、 私たち陥りやすいのは、こうね、主に仕えるという意味は、主のために生きるとかね、主のために生涯を捧げますっていう発想になっていくわけなんですけども、私たちにも限界があるんですね。で、神様も偉大ですので、場合によって私たちの力は必要じゃないと、もうこれも言えると思うんですけども、ですから、でも、私たちはもう神様の作品として作られてですね、何か目的を持って作られたわけですから、神様は必要とされているわけですね。一人一人がその目的を知っていくときに、じゃあ私は何をしましょう、私が何をしましょうじゃなくて、私は何をあなたに協力したらいいでしょうかという姿勢が必要じゃないかなと。そのときにですね、祈りもですね、そんなに厳しい、しんどいものじゃなくてですね、あなたがこうね、こうしたいのなら、それに協力しますので、私を用いてくださいねという、そういう考え方になっていくんじゃないかと。あなたが与えられた課題について、私はやりますと。私が主のために何とかしますっていうのは、もう無理があってですね、すぐにもう倒れてしまう。実際に、ある意味、おこがましいかもわかりませんね。私が何とかしますじゃないわけですね。からあなたに協力します、あなたと共にあなたから流れてくるものを流すことができるようにという、そういう姿勢、これが主と共に歩むと、神様と共に歩むことだと思います。今日のテーマはですね、神様と共に歩むということだったわけですけども、今まででね、初めて言った教会です、主と共にっていう言葉も言ってましたけども、最終的には神様のために人生捧げます、私はもう疲れた、もう無理、あかんって思った20年前ですね。その時に KBF にはちょうど始まった、 KBF と出会ったわけですね。その時に語られているのがこのようなことも、ね、神様と共に歩むということはこういうことなんです。あ、これなら自分が聖書で何かこう感じてた神様と近いなと。神様のために生きるにはもう限界を感じたけども、あかんわって思った時にですね、本当の神様の力がそこから働かれるということを感じ、体験したと言いますね。自分でやるっていうのは変な余裕があるうちはまだ神様働く余地がないと。もうあかんって。その時に、聖霊が働いてくださると。ですので、まあ、あかんっていう時がね、来た時には、ある意味、感謝の時がもわかりません。その時を、こう、逃さないですね。まだやりますじゃなくて、もうあかんわ、もっとお願いします。そういう時が来た時には、言えるように、いきたいと思います。それでは、お祈りします。天の父なる神様。私はあなたの前に本当に生かされていることを感謝します。そしてあなたとのまた、関係が正しくされて、イエス・キリストの十字架ゆえに、あなたの前に出ることができることを感謝します。そして、本当に弱いものですから、あなたのために何をなすか、できるかという、そのようなものではないんですけども、あなたと共に歩むときに、自分の理解以上に、もっとすごいことをあなたはさせてくださる。そして今現在何か問題を持っていても、それもあなたは十分に知ってくださって、それを取り除いてくださる、その時期、タイミングを今計ってくださっていることも感謝します。私たちはそこにフォーカスするんじゃなくて、問題にフォーカスするんじゃなくて、あなたの御言葉の約束に立っていくことができますように。そこにフォーカスしていくことができますように。御言葉いただくときにも、舐めも聞いたわ、じゃなくて、本当にその御言葉を自分のものに完全にしていくことができるまでに、噛み締めていくことができるように、あなたの御言葉に、いつも、ね、立っていくことができるように導いてください。あなたと共に歩む今週としてくださいますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。